皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は戦略でいくか戦術でいくかというお話です。本当に大変なですね、状況というのは今刻々とやってきてるわけでありますね。例えば仮想通貨の業界、暗号資産の業界って本当にメルトダウン状況になり始めておりまして、倒産だとか失業だとか猛烈な状況になってきちゃったんですね。中国の不動産か金融なんかももう完全にあれ崩壊状態ですよね。そもそも不動産なんかはですね、ビルの建築が途中で止まるっていうのはあれ最悪なんですよね。例えば日本で新生銀行ありますね。あれ昔日本長期信用銀行って言ったんですね。あれが倒産した直接の理由はですね、やはりその融資先のビルの建設が途中で止まっちゃったことなんですよ。とにかく不動産っていうのは最悪のケースが、その建物の建築造成が途中で止まっちゃうということで、もうこれは全ての人が破綻する危機に追い込まれるんですね。発注した人もだからお世話したんですね。それからそれを工事する人もね、それからそれを売り出すところも、それから融資したところもみんなそれ潰れちゃうんだよね。とにかく工事が止まるっていうのはですね、資金が回らないんですね。それがなんか大量になってきたらですね、もうそれは経済全部丸ごと潰れちゃいますよね。でそういう感じで今ですね、とにかくその、容易なざる事態があちこちから始まっていて、でバブル崩壊っていうのは最初遠くで始まってもふと気がつくと足元にまで影響来てるんですね。ですから一言ではないわけですね。そうするとですね、そういうのを初めから見越してですね、この先をやってる人たちは、それはいいんですけども、それでもやっぱりですね、かなり混乱の中を、進まなきゃいけない時期って続くんだと思うんですね。容易ならざる時期をですね、やっぱりくぐり抜けていかないとならない。その時に、戦略でいくか、戦術でいくかっていう話があるんですよ。まず戦術でいくっていうのはですね、ひたすら今の自分のできる仕事を、続けながら何かその光が見えるまでひたすら粘ってみるっていうやり方なんですね。例えば経理の仕事であれば自分は経理ができるからどんな場所でもひたすら経理をやり続けて、で未来の光が差すまで頑張ってみるっていうやり方ですね。あるいは車の運転が仕事であるならばですね、ひたすらとにかく車の運転を続けて、でその光が見えるまで頑張ってみる。あるいは専門職もそうですね。いろいろ大変なことがあっても、とにかく自分はその仕事を続けることと、あまり難しいことを考えてもしょうがないから、ひたすらこの自分のできる仕事を続けることで未来を作る。それしかないっていうやり方があるんですよ。で、これはですね、腹をくくると結構いけるんですよね。世界はほとんどこれなんですよ。だから例えば大学出てもですね、の仕事がなければね、行商みたいなことをやってる人もいましてね、それから普通のねアルバイトみたいな仕事をしてる人もねたくさんいますしね、要するにこの一流大学を出て、海外だよ、一流大学を出て願わくば年収1000万円だ2000万円だの仕事を得てね、で非常に都会的なね、デラックスな生活をしたいと思ってた人もそれができないとなったら、じゃあもうそれは、ホームランを狙う人生ってなかなか難しいからバントでいくと、食べ物がなくならないようにバントで、先だけ進んでいくと、とにかくひたすら自分が今できることを頭使う仕事でなければ体を使ってもですね、ひたすら耐えてで未来を作ると、こういうやり方ですね。これは私が言うとこの戦術でいくかって話で、これは普通世界の皆さんやるとこですね。 で、往々にして人間おもちゃくなってくるんですね。豊かさが続くと人間おもちゃくなってきて、そうするとこれがですね、あまり続かなくなることがあるんですよ。おもちゃくなってきちゃうとですね、なんかあんまりその、なんていうんですか、そういう、頑張ってこの戦術を続けていこうということがですね、なかなかできなくなっちゃうことがね、これまた問題になりましてですね、なんか大変なことになっても気持ちがなんかついていけないということで、何もしないまま鬱になっちゃうという人も珍しくないですね。まあ気持ちはわかるんですけども、何もしないと何も起きないんで、そこはなんかね、まあ、例えば CS60 でもいいしね、それこそね、何でもいいから、ひたすらなんか自分がなんか世の中にね、少しでも役に立てるように、なんか自分自身をこう直してって、でこう社会に出ていかないと、ずっとこうなんか悪循環になっててしまうんですね。ですからこう、まあ何も知恵が浮かばなかったら、ひたすらひたむきに戦術でいくと。で、難しいことは考えないと。どういうことかというと、ここまでいけばなんとかなるはずだとかいうふうな期待感というのはですね、変に持ってると、かえってこう仕事がうまくいかないってこともよくあるんですね。ひたすらこうなんか今日一日、自分の仕事を務めを果たせば、まあそれでいいんだという考え方ですね。はい、ある種修行みたいなもんで、今日一日自分の仕事をですね、しっかりとこなせばいいんだと。必ずそれを続けていけば、そのうち必ず何か未来が開けると。で、だから自分の精神は崩れないように、自分の精神は、崩さないように、ひたすらその、まあ、仕事をしてみると。で、あんまりこの精神がこうね、傷つくようなところだったら、そこは避けると。だからまあ、一番そういう意味で言ったら、楽かもしれないのは、家庭菜園ですよね。自分で、家庭菜園で何か物を作ってみると。でもそれだって自然との戦いですから、そんなに、というかかなり大変なもんですよね。でも人と付き合うよりは楽だということであれば、まあそういう方法もありますね。一方ですね、戦略でいくっていう方法は、やっぱり時代の構造を読んでですね、戦略的に仕事を変えてみるってことですよね。今世の中の人たちは何を欲してるんだろうかと、何が世の中では、これからうまくいきそうなのかということを考えて、で何か仕事を選んでみるということですね。まあこれから今健康とかですね、持続可能性とかいうこと言われてるわけでありますから、例えばついこの間までは新電力ですね、まあこれに多くの人が言っていたわけでありますね。ただ新電力とかいうのは政策的なもんですから、今なんか本当に経営が大変になっちゃって、まあなかなか安定しないですよね。で、ですからこの戦略といいましてもですね、こう不安定なものもあるわけですよ。戦争屋もそうでしょ。戦争屋も一つのビジネスとしては大きなビジネスですけども、もうなんか落ち目の三度ごさですよね。だからこうやっぱ見極めは大事なんですよ。いつぐらいまで行きそうかとかね、ダメなもいつまでもいるとえらいことになりますから。でそうするとやっぱりこう戦略の部分っていうのは、自分自身を戦略的に鍛えていかないとダメなんだね。こういう能力が必要だから、こういう能力を自分で持ってみようと。で自分自身を鍛えていかないと、なかなかその新しい戦略で身を立てるっていうことはなかなか難しいですね。だから自分自身だけじゃなくて会社もそうですよね。例えばその今までのように右から左にね、物動かす商売がダメだとしたら、提案型のビジネスをしなきゃいかんと。しかしなんか提案なんかしたこともないということじゃですね、その次のステップ進めないんで、提案するってことについて何かやっぱり試行錯誤でも積み重ねて能力向上を図らないとダメですよね。それできない人はやっぱりその職場に居続けることができないというぐらいにしていかないと、それはやっぱり、次の時代にまあちゃんと生き残るビジネスってのはなかなか難しいですよね。もともと戦後の混乱期ですね、混乱期から高度成長にかけては、この戦略と戦術っていうのがですね、非常に興味深い組み合わせになってたと私言っていいと思うんですね。労使協調の時代ってよく言われたんですよ。 その戦後の日本はですね、これは東海大学の創始者の松前正義さんですね、まあ、あの人は戦前えらい苦労した人で、東条に盾ついてひどい目に遭った人で、でこの方がデンマークから労使協調政策っていうのを導入するんですね。で戦前の日本はもうとにかく労使は戦いがすごかったですから、で労使協調っていうのはその慣れ合いではなくて、それぞれ役割を担ってお互いに協力してやっていこうということですね。戦略といった場合はこれ主に経営者の仕事で、会社でやってることがですね、時代遅れにならないように先々を見て、次はこれを入れる、あれを入れると、会社の未来を考えて会社 をこう成長発展させるための道を考えるっていうのがまず一番の仕事ですね。戦術というのはこれ労働者の仕事で、その経営者の考えた戦略の中で少しでもいいものを、まあ、作る、これが戦術なんですね。だからその経営者がいくら新しい戦略を考えてもですね、現場がですねその製品作れなかったら売れなかったら何の意味もないでしょ。でそれは現場にとってみれば、その商品が変わる、作り方が変わる、売り方が変わるというのはそれ大きなチャレンジですよね。でもそれチャレンジをやらないと未来の自分たちの職場がない、職場がなくなったら生活もなくなる、こういうふうになったらやっぱりよく勉強してですね、新しい仕事の仕方とか、あるいは仕事の改善とかやらざるを得ないわけですね。やっていくことによってやっぱり自分たちもますます未来に発展するということになっていくわけですね。そうするとやっぱり働く方も労働者も勉強しなきゃいけないんですよ。これがだから改善活動なんかを中心とした職場での勉強ですね。それからその経営者の方は戦略をよく勉強しなきゃいかんと。特にまあ戦後のことですから、アメリカとかヨーロッパですよね。アメリカとかヨーロッパで何が起きているのかと。大体向こうから新しいもの入ってきますから。だからその欧米によく視察に行ってですね、彼らのやり方よく見てきて、これは日本に入りそうかな、これは日本に合わないかなとかいうことを考えて、であとはその技術の動向ですね。戦前日本はですねそれなりに技術持ってたんですけども、戦争でなくなっちゃってですね、で戦後ですねアメリカに禁止された学問なんかも結構あったんですけども、まあ、戦後になりますとですね、そこはやっぱりもう一回復興しなきゃいけませんから、戦略的にどんな分野を日本が研究してですね開発すれば未来が開けるか、要するに最後はビジネスにつながらなきゃ意味ないでしょ。いくら研究開発やったってそれ売れなかったらですね全然元で取れないから損して終わりでしょう。だからそのすごく難しいんですよ、戦略的にどの技術を学べばいいかっていうのはね。今でも実は本当そうなんですよ。なんか遺伝子組み換えとかですね、まあ新エネルギーとかね、流行を追いかけるのは簡単なんですよ。流行を追いかけて研究開発やるのは簡単で、だから流行を追いかけて何やるかっていうと、なんかそれらしいものを作ったら売り飛ばしちゃうと。それを実践してビジネスにして人々に使ってもらってお金を回収するなんていう、そんな、真面目なビジネスはしないで、なんか流行を追いかけてなんかちょっとした成果を作ってそれを売り飛ばしちゃうと、成果を出した会社ごと売り飛ばしちゃうとかね、いうふうにやりますから、流行を追いかけるっていうのはまあ簡単なんですよ。要するに金が集まってくるんですよ。金と人が集まってくるから流行を追いかけるとね。まあこれでなんか戦略的な仕事をしたつもりになってると。ところが今回の、まあ、新エネルギーの崩壊騒動、ヨーロッパのエネルギーのメルトダウン騒動を見ても分かりますけども、流行を追いかけてあるとお後がよろしくないんですね。お後がよろしくなくて、お後がよろしいっていうのがお後がよろしくないっていうのか、非常になんか言葉の使い方に困りますけども、もうそれダメなんだね。で本当に何が必要なのかっていうのはよく見据えなきゃダメなんですよ、未来を。だから学問とかですね、学問だとも基礎研究もそうだし、それから応用研究はもちろんそうですけども、どこでやればいいのかと、目先のその金儲けだとか流行を追いかけてね、でぐるぐる仕事を回すっていう以上の戦略がどうしてもやっぱりいるんですね。やっぱこれは未来を作るっていうことですね、自分たちがどんな未来を作ろうとしているのかという大きな方向性の中でやらなきゃダメなことですよね。だこういうのをやっぱり考えてコーディネートするのが経営者層の仕事なんですよ。 ですからそういう未来不確実性に対して労働者は現場の仕事をひたすらその向上させることによって、現場の仕事のクオリティを向上させることによって乗り切り、で経営者の方はその戦略ですね、戦略をしっかり立てることによって乗り切ると。で戦後の日本でありますと、大企業は役所が担当するんですよ。大企業は役所が担当で、中小企業は自民党が担当で、で労働組合は社会党が担当なんですよ。大体こう分かれてたんです。上手に結構分かれてた気がしますね。で平成になるとその役所がね、大企業を捨てて、あ、ごめんなさい、政治がですね、自民党が中小企業を捨てて大企業を掴むようになっちゃって、で役人を取り込んじゃって、アメリカの上に乗っかってきちゃってね、アメリカと政治家と役人が大企業に寄生して生きる時代になっちゃって、結局だからそれ中小企業を崩すことになって、そうすると現場の技術だとかノウハウって中小企業を持ってますから、ここが大いにですね、実は衰退してしまったんです。で同時に格差も広がってしまったということで、やっぱ自民党が一番悪いんだね、うん、自民党が一番悪かったね。まあ元から悪いんですけどもね、岸信介なんかがさ、で入っていくんだから、まあ、元から悪いんだけども、まあとにかく政治がそんなことでありましたから、戦略だとか戦術とか両方ともダメで、戦略の方も結局は、まあ、何が儲かるか、要するに上で金抜いてるやついるわけだな。戦争屋もそうだし、それからいろんな株主もそうよ。上から金抜いてるやつが、ね、一番俺のところ金持ってくることをやれっていうことでやったわけで、ね、だからその日本も外貨準備っていうか、その世界最大の債権国ですよね。なのにもうほとんど全部外国投資は焦げついちゃってるとかね、外人に言われてですね、なんとかファンドでやったやつはほとんど焦げついちゃってるとか、直接投資もほとんど焦げついちゃってるとか、そういうバカなことになってるわけですよね。全然戦略はないんですよ。あれ何にも考えてないんですよ。流行を追いかけて言われるがままにやってただけの話なんですね。でまあしかしもうそれはいよいよ終わりの時を迎えましたね。だからこれから先はもう一回戦略と戦術の両方がいるんですね。でも今戦略っていうと、大きなところは何度も言いますけど、世界中人口がもう増えない、あるいは減少するという時代に入ってきて、健康と持続可能性の時代ですよね。それから大自然のエネルギーね、大宇宙のエネルギーですね、これが使えるわけですよ。そうすると今までにない触媒の反応とか、今までにないなんか健康増進の方法とかね、今までにないその安全で美味しい作物の生産とか、次々とできるようになってきてるわけですね。これはものすごく大きな福音でありましてですね、そういうものをいかに戦略的に取り入れて、まあ生活の質を向上させるかというために、じゃあ今度どんな技術がいるんだということですね。どんな技術を使えばそういう向上ができるのかということを本当にみんな考えてやっていけばいいわけで、ですからまあ真面目にやろうとしたら、まあこれから非常に面白い時期ですね。でその担い手はですね、私どう考えても戦略も戦術も中堅以下の会社だと思うんですね。もう大きいところはダメですよね、あれね。政党だってでかいところは全部ダメですよね、あれね。やっぱりね、政治もそれから、うん、まあ、あれですね、市町村みたいなところもね、地方自治体も、それから企業も、中堅、中小、零細、個人のレベルでないと成功しないんじゃないでしょうかね。有機的に動かないんじゃないかと思うんですね。だこういうところが、まあ自分たちの使命を感じてですね、動いていけば、それなりに形はついてくるし、やはりこの日本ってですね、儲からなくても仕事をする、まあ儲からないと続かないと困るんだけどね、続く範囲であれば儲からなくても仕事をするっていうのは非常に真面目にやる国ですから、これはやっぱり有望なんですよね。でもやっぱり大宇宙のエネルギーの世界になってくると、盗むなんてことはできないし、やっぱりそのやってる人の能力によって全然その結果が違ってきますから、会社にしろ個人にしろですね。やっぱそれっていうのは自分たちをまあ鍛えていくという一連のですね、まあストイックな積み重ねっていうものの上に初めて花開くもんだろうというふうに思います。 で、これは日本人非常に得意じゃないかなと思うんですね。で、まあ日本で生まれたものをね、また世界の人に役に立ってもらうってことも、それはいくらでもできるでしょうし。ですから、ここはですね、戦略でいくのか、戦術でいくのか、まあどちらも大事ですけども、それなりに自分なりに選択してですね、行動してみていい時期にもうすでに入ってると思うんですね。なんかあまりですね、難しいことを机上の訓練で考えてもその通りいきませんので、まあ、ぜひそこはですね、現実的に行動していただいたらよろしいかなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、戦略でいくか戦術でいくかということをお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。